最近こう自分の無力さにびっくりしてますよ。
なんか毎週そんな感じですね、ここ数週間ね。
そう、なんかいや、これネガティブな話に聞こえるじゃないですか、
一応、うん、パッと聞いたらね、うん、
うん、ネガティブな話ですよ。
うん、ストレートに来たら、はい、
いや最近、うん、テクテクライフっていう
ポジティブじゃないですか、
アプリを使ってまあよく歩いてて、まあ、それどういうことかっていうと、うん、そのテクテクライフっていうのはそのまあ歩くとその地図が出てきて、その、うん、まあ、地図の場所にたどり着いたっていう意味でその地図を塗ってくれるんですよね、
うんうん、
で行けば行くほどその行った場所が地図が塗られていくから、まあ、どんどん歩くとこう塗りつぶす、うん、地球を塗りつぶしていくみたいな感じの、まあ、ゲームといえばゲームなのかな、
うんうん、
でそのなんか、例えば千代田区何パーセントとかさ、なんかこう都内の、大江戸線の駅何パーセントみたいな感じで塗ったりとか行ったりするとそのパーセンテージが出てきて、まあもう見た目に塗りつぶされたことがちょっと嬉しいみたいな、まあ、簡単に言うとそれだけのゲームではあるんですけど、
うんうん、
なんかそれをずっとやってる感じで、なんかこう、まあ、最近目黒とか行ったんですけど、
ほいほい、いいな、
目黒川の方にちょっと行ってみようかなと思って、そうするともう移動するたびにどんどん塗られていくわけ、自分の道の両側のところが、
うんうん、
でそのでもさ、なんかこう多分その、1丁目何番地ぐらいな区分で塗られてくから、
うん、
なんていうのかな、その必ずしもそこまで全部いけないわけじゃないんだけど、なんかその全部、塗るためにはなんかある程度のところまで行かないと、その何丁目の端っこのところまで自分が行かないと塗れないみたいな状況になるわけですよ、
うんうんうん、
だから川の向こうのあの一区画のところを塗りたいなと思ったらそこまで行く必要はないんだけど、一旦ちょっとその横断歩道を渡って、その区画の端っこにたどり着くまでちょっと寄り道をしてからまた本筋に戻るみたいな、そういう感じの蛇行歩きをすることになるわけ、
うんうん、
でその目黒川沿いをちょっと散歩しようと思って、その目黒川沿いを歩くんだけど、その目黒川の右か左かどっちかを歩くかによってその自分の濡れる範囲が決まってくるわけだわ。
あ、
だから川のその幅が結構あるから、川の右側に行くと左側の建物が濡れないで、左側行くと右側の建物が濡れないみたいな状況になって、建物がその区画がね、困ったなと思って、結局川を往復するっていう、なんかよくわかんない散歩してんだかなんだかわかんない状態になったりして、
どっちが目的だね。
また不思議なもんで、その端っこで取るとその区画一区画全部取れるから、うんうん、その、本来だったら歩いてないんだけど塗られる状態にはなるわけ、
うんうん、
便宜上ね、それはしょうがない。そうするともう塗ってるからそっちいいやみたいな、そういう発想になって、本来歩こうと思ったルートを歩かないみたいなこととかも起こるみたいなことがあって、
うんうん、
なんか変だなとか思いながら、まあ、目黒から目黒川行って、
うん、
で結局中目黒まで行って、
目黒から中目黒って近いようで近くないですよ、意外と。
そうな、目黒、恵比寿、中目黒みたいな感じですよね。
そうしかも恵比寿からね、すごい遡っていくやつですよね、中目黒って。
そうそう、もうそれをね、まあ今は一方向で行ってますけど、これ正確に言うと 1.5 ぐらいな感じで、うん、行ったり来たりを多少してますんで。
ああ、そうですよね、さっき言ったみたいなね。
そう、
なかなか他の人いないやつですよね。うん、
だから思い入れたっぷりで歩いたなという気持ちでですね、
ああ、いいじゃないですか、
歩いたんですけど、
うん、
そうだからさ、自分が塗ったルートはどうなってるのかなっていうのをなんか楽しくね、うん、こう後で見るのかなって思ってたら、
うん、
家帰ったらもうテクライフ一切開かないっていうね、せっかく塗った、ね、のになんかそのことを帰ってくると全部忘れてしまうっていう、それぐらいの薄い思い入れなんですけど、
うん、
散歩の時はもう唯一のなんか命綱的な感じでね使っているっていう、 そういう話なんですけども、すごいな、はい、テクテクライフライフっていうことでですね、
なるほど、
まあ、だから自分の足元っていうのは、うん、歩いてるときは興味があるんだけど、うん、こう俯瞰して見ることってなかなかないねっていう、そういう話ですよ。
なるほどね。テクテクライフだと、そっか、地図上だから俯瞰して見られるっていうね、それはいいことですよね。
そうそう、確かにね。だから今俺喋って見てみようと思っていますけど、ね、はいはいはい、
大丈夫ですか、はい、いきなりこれが落ちたりしたら嫌なんで、あまり下手にアプリを開かないでいただきたいですけど。
そうですね、うん、話は落ちてませんけど、うん、アプリをいくら落ちてもいいんで、落としましょうか、落としましょうか。
困る、
はい、いくよ、ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説のネタの種、直接役に立たない、立たないんですけども、あなたがもう何か思い出してくれればそれ結構です。もう僕のことはもう全然結構ですんで、皆さんね、ぜひ記憶の扉を開いていただきたいということで、種ラジは、世の中のいろんな種を探すポッドキャストですと、はい、いいですね。お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩にポンでございます。よろしくお願いいたします。
いや、行くよ、いいですね、行くよってね、元気になりますね、
もうなんかね、うん、もうそっちが全然立たないからね、もうぐずってる子供みたいになってましたからね。はい、ということで、
自然にフンフンって言って、自然に流れてくればいいのに、
いけない、
行くよって言わなくていいですよ、
はい、うん、ということで、週の始まりということで、皆さんね、どなたかとのお話のね、出だしに使っていただきたい種枕でございます、うん、ということでですね、まあ、じゃあニュース行ってみましょうかね。はい、ということで、先週の、はい、ニュースから紐解く枕なトピックス、まずは矢野経済研究所の、ニュースキーワードからですけども、1位ナスカの地上絵、に猫とかね、2位に未知の臓器喉とかね、うん、いろいろありましたが、うん、なんか大きいニュースでオレンジさん気になるのありますか？
やっぱ未知の臓器のやつですよね。やっぱ人間の体内とか、まあ、宇宙もそうですし、人間の一人一人のね、体の中にも本当まだまだ知らないことがあるってワクワクするし、なんかこの部分の機能が実は人間の新たな、ね、能力を解放するかもしれないとかと思うとね、楽しみだな。
そうね、なんか北斗の拳では人間の体の可能性ってのはほとんど使われていない、それを最大限に生かすのが北斗神拳であるっていう、そういう風な話もあります
から。じゃあ北斗神拳ではもう全部使われてるってことなんですかね。
北斗神拳俺まだ出会ったことないけど、うん、そういう時代が来たらおっかないですけど、でもそういうことです
よ。北斗神拳してたのかな、この臓器のことを教えてくれればよかったですね。
そういう憲法はあるんじゃない、どこかに。
ありそうですけどね、そういう開くみたいな、
ね、
う
ん、皆さんはね、体の利用率は3割程度かと思うんですけど、私の場合はね、9割9分使っていますんで、僕は触れると危険なんですよみたいな、そういう人もいるんじゃない。
敏感な人、ただただ敏感な人。
はい、そうですね。じゃあまあ、僕が気になったニュースということで、はい、いくつか取り上げていきましょう。さあ、まずは、テレワーク協会、テレワーク川柳を公募しているということで、
何でも川柳
でしょ。昨年のグランプリ、はい、昨年のグランプリ、これすごいですよ。モバイルのやり方分からず出勤し、モバイルのやり方分からず出勤し、
これ何歳ぐらいの方がいたのかな。何歳ぐらいだかな、世代分かりそうですね。
分かんないけど、こんな、なんだろうね、なんかこの節をつけなかったら普通の言葉じゃんっていうのを、なんかこうね、なかなかいいですよね。
なんかモバイルのっていう言い方が、なんかちょっとある種の世代感を感じますね。
そうだよね、これね、もうテレワークなんだか、スマートフォンの使い方なんかちょっと分かりませんけれどもね。それから、これ、こういうことをニュースとして取り上げること自体をどういうふうに僕は受け止めたらいいのかっていうのもありますけど、一応、フィンランドの首相、女性誌掲載の写真に賛否両論というね、ちょっとニュースになりました。CNN で取り上がってますね。フィンランド最年少の34歳の首相が、サンマリンさんという方ですね、うん、9日に発売された、まあ、フィンランドの女性誌トレンディという雑誌の表紙に、まあ、シャツなしのブレザー姿でポーズとった写真が掲載されると、まあ、ソーシャルメディア上で厳しい批判の声が上がったと、 ということだそうです。で
もこんなんね、どこの首相でも何やったって賛否両論になるに決まってるっていうか、どんなことやったって非の意見を上げる人はいるんだから、そんなもんひ、ね、拾うのがやっぱおかしいって感じがしますよね。
ね、そう、なんか拾ったことについてってそうなっちゃうよね。そうなんね、うん、まあでもね、なんかその女性がこういうことをやるとすぐ叩かれちゃうみたいな言い方もあったりもしますし、まあでも
安倍ちゃんとかがなんか短パンルックとかしてたとしても誰かしら批判すると思いますよきっと。
なんか昔あの蓮舫さんが国会かなんかで写真撮ってすげえ怒られたとかありました
よ、うん、写真を撮ったんですか。それは面白いですね。どういうことだろう。
そのモデルとなって、いやいや、うん、自分が雑誌のなんかモデルとして、
モデルとして別にそんなの全然いいじゃないですかね、うん、
まあ、場所が行けなかったみたいな話だったのか分かんないですけど、まあなんかね、ね、なんかあのちらっと前喋りましたけど、そのセクシャルとハラスメントを分けた方がいいとか、なんかそういうこととか思ったりもしますし、うんうん、でそれこそ攻撃したらね、ハラスメントの感じもしますけども、まあまあでもね、こう、うん、頑張ってんだなっていう感じもします。
いいと思います。新しい一面をね出そうとするってこと、うん、大事なことだし、うん、
そしてこれもまあ何度もね言ってる話ですけど、マスクの新型コロナ防御効果が明らかに。東京大学でマスク、うん、布マスクを吸い込むウイルス量が 2,3 割減ということで、布マスクでですね、うん、というニュースがありました。まあ、あの布マスクに限らずですけど、まあ、マスクをする効果というのを、まあ、これ基本的には映らないじゃなくて人に移す、自分のウイルスを外に出すってことを防ぐっていうふうな意味だと思うんですけれど、
でももともとはそうだったけど、実際吸い込むウイルス自体も減るってことですかこれ。
そうそうそう、だからそういう意味では、うんうん、まあ、総合的にマスクが価値があるんだっていうことだと思いますけど、いやー俺もうマスク嫌でさ、
嫌なんだ。
本当はこれ喋ろうと思ったんだけど、マスクをして出かけることを忘れがちだって最近話をしたいぐらいなんですけど、
ああそうですか。
しっかり近所のマクドナルドに行こうと思ったらしてなくてさ、
マクドナルドって一番怖い場所じゃないですか世の中に言われて。
だこう、うん、そうなんだけど、ちょっと慌ててたせいもあって、だから行こうと思って、うん、横断歩道を渡ってる途中で気がついて元に戻るっていう、そういうことをしましたけどね最近はね。難しいね、なかなかね。でもう、うん、そうなのよね。映画鬼滅の刃が週末の興行収入、日本を除く全世界の興行収入を上回るとニューヨークタイムズで報道がありました。いやすごいですね、これ記録に残っちゃうね、うん、きっとね。
だから日本国内でヒットしてるっていう、まあ、歴代でナンバーに入るっていうのもそうですけど、やっぱ世界的にね全然あの映画館に入れてないというか、特に欧米と、うん、アメリカだったらニューヨークサンフランシスコかあたりはストップしてるって話ですよね。だから
全然、羨ましい国というかね、なんかハリウッドも本当に悩ましいところにあるでしょうから。
でしょうね、
すごいよね。なんかね1日40回放上映して、隣の席もね普通に座れるような対応してるところが多いみたいですけれど、
だから普段の映画好きでシネコンに行こうと思ってた人は取りやめるぐらいのレベルですよ、人が多すぎて。
とそうだよね、ていうか、ま、あの、うん、場所によっては見たい映画がかかってないみたいなこととかもあり得るでしょうしね、きっとね。
でしょうね。だから僕は行ってないですかね、1週間ぐらいだからシネコンには行ってないのかな、ちっちゃい映画館ばっかりですね。
はいはい。まあでもちょっとね、ちょっとしたお祭りっていうか、こういう祭りが嬉しい気持ちはあるよね。自分がまあ参加するかどうかは別にしても、なんかちょっとみんなが盛り上がっている、うん、あのなんかね浮き足立ってる感じを見れるのは、まあ、不安な気持ちもありますけど、ちょっと嬉しくもありますけどね。
まあどうせ続編やったらその時テレビでやるしなとかと思うと全然行く気はないですね。
はい。私はがね出ましたけどね。それから、JAXA が13年ぶりに宇宙飛行士を募集だそうですよ。
あら、
これで月面着陸の可能性もあるということだそうで、前回は2008年だそうですね。面白い。なんかあの応募して前回はアナウンスしてから1ヶ月後に、なんかこう募集してたんだけど、今回は募集開始が1年後なんですって、
あらあら、
随分先ですね。だからここから準備してっていうことだから、なんかね、それこそ宇宙兄弟的な感じというか、目指せみたいな感覚もありますから、うん、
これは情熱大陸かプロフェッショナルか、あ、もしくはガイアの夜明けか、やるでしょうねきっとね、どっかで。
そうね、密着とかもあるでしょうし、まあ行けなかった人っていうのもね、うん、きっと出てくるのかな、なん
て。ザ・ノンフィクションかもしんないな、うん、
ね。そして、そうね、あ、ちなみに、なんか、F、ね、なんか何の賞だったかな、忘れちゃいましたけど、
はいはい、
あの、
なんとか賞ですね、はい、あれですね、小滝兄弟が受賞したやつですよね。
そうそうそうそう、小滝兄弟も受賞して1位になったのが、はい、なんかそのいろんな問題を抱えている子どもたちを、預かってる、あの、お寺のお坊さんの話で、うん、で最後そのお坊さん亡くなってしまうんですけど、癌で、うん、まあ、なんかそういう風な、たまたま僕見てたんですけど、あれの賞の名前忘れてしまったので、ブログに書いておきましょうね、
はい、ATP 賞テレビグランプリですね、はい、
はい、ベラルーシのニュースです、うん、大統領選で不正というのがあって、これで都内でベラルーシの人が抗議活動をしていたというニュースがありました。いや、これね、なんか言葉に馴染みがないからすごくこうピンとこないんですけど、うん、ルカシェンコっていう大統領がいて、うん、もうこの大統領がずっと大統領やってるんだって。で、今回は選挙があったんだけど、まあ、いつも通り予定通り当選したんだけど、いや、これちょっとおかしいよっていうか、その下馬評でも完全にどこでも負けて出るのに、
そうですね、
そうそうそう、これはおかしいっていうんで抗議がずっとあって、今でもなんかニュースとか見ると本当に、まあ、香港のさデモじゃないけど、もうなんか戦ってらっしゃる人が大勢
いて、対立してた方がなんか行方不明になったりしたんでしょう、地域。
そうそうそうそう、ね、その実際にその、対立候補になった千葉のスカヤさん
、はい、
さん、なんか旦那さんが出る予定だったんだけど亡くなってしまったか で、うん、でそれでその普通の妻だった人が出るみたいなことになった人らしいですけど、
う
ん、
この
人とかもなんかね、一時行方がなとか心配されてたけど、まあ、一応大丈夫ではあるんだけど、うん、まあ、今もなんかあれでしょ、25日までに辞任を表明するように求め応じなければ全国一斉にゼネストを行うっていう、なんかそういう風な話もあったりとかして、うん、
後ろにロシアがいますからね、
で
プーチンが ね
え、このルカシェンコとさ、ロシアのプーチンが並んでる、あの動画とか見ました？なんかニュースで、本当これも本当見た目で申し訳ないんだけど、やっぱこう悪と悪が並んでるように見えちゃうっていうか、もうさ、屈強な男2人がさ、まあ、屈強というか、ね、パンパンなんですよ、お顔はお二人ともね。だからちょっとごめん、偏見で恐縮なんですけど、そういう風な姿も見て。でちなみに、そのヨーロッパの欧州会議はですね、優れた人権活動などを実施した個人団体を表彰するサハロフ賞というのがあって、それでこのベラルーシの大統領選の候補だったチハノフスカヤさんなど、はい、反体制派の指導者に授与するという発表したそうです。あのサハロフ賞っていうのも知りませんでしたけど、あ、こういうのがあるんだなっていうのもちょっと分かりますが、なんかベラルーシの皆さんの動きも見ることでちょっと社会が見えてくるのかなと思ったりもします、うん、はい。そして、社会を見るといえばこれでしょうか、核兵器条約、核兵器禁止条約ですね、これが来年の1月に発効になったということですね、うん、批准した国と地域が50を超えたということですね。
日本は入ってないんでしたっけ、はい、入ってんでしたっけ。
日本は入っていません。
あら、どういうことなんだろう。
はいですね、まあ、日本が入ってないというのももちろんそうですし、核保有国がそもそも入っていないということですから、まあ、批准をした国もね、なんというか、これがどう実効性がある形にできるか、この条約の意味をどうやって作っていくかっていうのはなかなかまあ難しいと、まあ、ニュースには語られてるんですけども、なんかね、こういうの批准するスタートラインにやっと立ったっていう感覚もありますから、そこに日本が入っていないというのは、まあね、事情は あのニュースでは聞きますけど、なんか下船よね、なんかね、ニュースでは必ずやっぱりね、
一番だって当事者でしょ、うん、間違いなく。
そうそう、うん、原爆が落とされた、ね、映像が必ず付与されるわけですけど、その当事者が、まあ、国としては参加してなくて、 NGO とかね、そういう形で、広島の犠牲を知ってる人たちが語ってるとかはね、よく出てきますけど、うん、まあ、この辺もね、前例を踏襲せず、ね、総合的俯瞰的に考えていただきたいというふうに思ったりもしますね、うん、はい。あと、まあ、あのナスカの地上絵でね、この、猫から動物を発見したっていう話が、僕の、テクテクライフにつながっていく話もありましたけど、まあ、この辺を割愛しておきましょう。
なるほど、はい、そこからだったか。いや、気づかなかった。さすがです。
はい、では来週の予定ちょっと、少し紐解いておきましょう。10月25日はチリで新憲法導入を問う国民投票があるそうです。チリでは新憲法導入を、ね、考えてるそうですね。日本もね、憲法を考えなきゃってのありますけどね。そして26日は、第203回臨時国会が召集されます。そして、菅首相が所信表明演説、
あ、ようやく
語るのか、
所信なのかな、はい、もう所信じゃない気がしますけどね。なんだ所信なのか分かんない、なんだ所信って。
まあなんかね、こういう言葉にあんまりこう興味がない人もいるかもしれませんけど、やっぱり言うんだったらちゃんと聞くし、何言うのっていうのはちょっとね、うん、追いかけたいなと思いますよね、うん、その他ね、プロ野球のドラフトとか、あと原子力の日っていうのが一応決まってるらしいんです。でその日に対抗してか、反原子力デーでもあるという。
なるほど、
面白いですよね、
どっちも、
ね、
はい、
うん、大事ですよ、ね。そして、10月27日は、文字活字文化の日、2005年に決まったそうですね。
なんだろう、トニー、
はい、それから吉田松陰が亡くなった日でもあるそうですよ。
あ、松陰さんの日だからかな、
はい、10月28日はチェコスロバキア国家独立記念日だそうです。10月29日はホームビデオ記念日だそうですね。そして、10月の30日は初恋の日、卵かけご飯の日だそうです、うん、まあまあ決まってんだからね、うん、そして10月31日はハロウィンの日だそうですね。
今年はどうなるかな、渋谷、
ハロウィンの日と同時に首里城火災から1年ですよ。
あ、そっか、その日だったか、そっかそっか、
ね、ちょっとショッキングだったですけどね。さあ、そして11月1日、いよいよ11月になります、大阪都構想をの是非を問うと、ね、ここには、これ書いてましたけど、基本的にはなんか大阪市を廃止して新しい行政区を作る、住民投票だそうですが、
でそのコストがすごいことになってるって話でしょ、
なんかアメリカ大統領選挙みたいな感じだよね。どうなっちゃってんだろうね、本当に、ね、
まあ、大統領選挙ほどなんかひどいあれではないかもしれないですけど、なんかね、なんでそんなに必死に都構想とまで行って大阪市をなくしたいのかっていうのがまだね、うん、
まあなんか難しいな、ね、こうね、その大きいことを言ってから細かいことをやっていくのと、細かいことを積み上げていくのと、なんか後者の方が僕はまともな気がしちゃうんだけど、でも現実問題としてなんかうまくいかないことがあるのかな、まあ、これがその多分論旨のすり替えってやつに近いことが行われてる気もするから、
うん、
まあね、細かな議論を聞けばなんか全然割に合わないよって僕は割と思ってはいますけど、
なんか
合理的な理由が、
維新の方向性としてなんか公共サービスみたいなものをなるべく減らして、それを民間に回して何かしらのメリットがあるみたいな気がするんだけどな、
うん、なんかまあね、私が正しいっていうことを言いたいっていう気持ちはわかるし、それになんか乗りたい気持ちもわかるじゃない。僕らもだからさ、正しい方を選びたいってついつい思っちゃうからさ、でも、うん、
自分の
中で、ね、本当は正しい、うん、そうそう、正しいっていうこととそのいいことを積み上げていくってことはなんか似てるようでちょっと違ったりするから、
うんうん、
まあね、投票できない立場で恐縮ではあるんですけど、なんか、まあ、まあね、どっちの答えになったとしてもなんかこう前向きないい方向っていうと変だな、なんかでもちゃんと見てやってほしいよね、なんかね、難しいね、うん、ちゃんと見てやるって決まっちゃうとね、 そういう意味で言うと11月3日はですねアメリカ大統領選挙があるんですけど、これも決まったら引き返せないことではある
んですけど、でもめちゃくちゃそこから長いんでしょ、裁判するとかトランプが、ね、
まず11月3日って言ってるけど、こう郵便投票がありますから、多分20日くらいまでは確定的な票数は分からないから、うん、まあ、しばらくは決まらない、うん、でさらにどっちかが勝ったとしても、まあ、トランプさん勝ったにしても多分トランプ揉めるでしょうし、トランプさんが負けたとしても、うん、いやこれなしでっていうふうなことがさまざまな形で行われるんじゃないかっていう話もありますからね、
大変ですね、もう困っちゃう、
いやいやいや、まあ、だからちょっと来週はこういうニュースでちょっと持ちきりになるんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、気になったことはですねまたあの週末の超雑のコーナーに振り分けたいなと思ったりもしております、うん、はい、ということで種ラジ種枕でございました。あ、なんかこれ今回これ喋りたいなってのあります？今週
喋りたいのはやっぱりナスカの地上絵ではなくて
何かい、
そうだな、 JAXA の話とか全然知らなかったので興味深かったですけどね、
うん、はいはい、ね、そうだよね、
宇宙飛行士さんこれからなんだみたいなので、宇宙飛行士にならないって一人一人口説き落としてもいいかもしれないですね。
なんかね、こうやっぱ一つの、 あの夢よね、総理大臣になるっていうのと、うん、やっぱ宇宙飛行士になるってのはちょっとどでかい系の夢のやつじゃないですか。
そうですね、まあ、ね、日本国内というかの中では一人か二人とかですからね、基本的にはね。
そうそうそう、だからなんかね、そういうのはちょっと俺もよくを見てみようかな。
はい、今年で宇宙兄弟が身近に、はい、
はい、頑張りたいと思います。ということで枕でございました、うん、お相手は、テクテクライフで、今度そうだね、なんか東京都になんか絵を描いてみようかな、何をかぼちゃの絵でも描きます。ポンと
オレンジでした。
種ラジ。